ありがとうございました。本日の聖書箇所をお読みいたします。本日の聖書箇所は使徒の働き第一章3節から8節です。聖書では新約聖書232ページの上の段になります。使徒の働き第一章3節から8節、拝読いたします。イエスは苦しみを受けた後、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを人たちに示された。40日にわたって彼らに現れ、神の国のことを語られた。人と一緒にいるとき、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けましたが、あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるからです。そこで使徒たちは一緒に集まったとき、イエスに尋ねた。主よ、イスラエルのために国を再興してくださるのはこの時なのですか？イエスは彼らに言われた。いつとかどんな時とかということはあなた方の知るところではありません。それは父が自分の権威を持って定めておられることです。しかし、聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。それではこの聖書箇所から、私たちに臨む聖霊と題して、矢島史郎先生よりメッセージを取り付いていただきます。
おはようございます。今日はペンテコステ、キリスト教の祭りで有名なのはクリスマス、イースターとなりますが、このペンテコステも重要なお祭りであります。先月4月5日のイースター復活祭から数えて50日を経て迎えております。このペンテコステは7週の祭りとか五旬節とも言われております。ユダヤの三大祭りである杉越の祭り、五旬節、カリーオの祭りというのがあります。もともとはこの五旬節、出エジプトの時にシナイ山でモーセに律法が与えられたのを記念する祭りであったものです。この祭りの際に大麦の収穫が完全に終わったことに感謝し、パンが捧げられました。そして次の小麦の最初の収穫を刈り入れるのも始まる、それを祝う祭りでもあったので借り入れの祭りとも言われています。この日は奴隷たちは何の労役もしてはならない日で、あらゆる人々にとっての休日でもありました。お読みいただきましたテキストから、私たちに望む聖霊と題してメッセージをさせていただきます。はじめにお祈りをいたしますが、先週5月17日の礼拝の一斉メールでお伝えしておりますように、鈴木真紀子姉妹のお母様の松本恵子様が4月30日にご昇天をされました。松本様が所属される北九州シオン教会において5月2日にご葬儀が執り行われました。皆様にお祈りをいただいておりますが、鈴木真紀子姉妹ご遺族の皆様の上に主のお慰めがありますように、心を合わせてお祈りをしたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ心から感謝いたします。イエス様が私たちのために十字架にかかり、よみがえってくださり、救いの道を開いてくださり、日々道からで生かしてくださっていることを心から感謝いたします。すぐし一週間の旅路を共に歩んでくださり、私たち一人一人をこの礼拝へと導いてくださり、ありがとうございます。日々私たちが気づいていても気づいていなくても、時には困難ばかりに覆われているように思えたりする中においても、主の恵みは変わらず注がれていることを感謝いたします。 世界で絶えることのない争い、多くの歪みや痛み、叫びがあります。それらをすべて見て、聞いて、知ってくださる主がどうか助け導いてくださいますようにお願いいたします。格別に病の中、試練、困難の中にある方に、主の平安と癒し、助けがありますようにお祈りいたします。お母様の松本恵子様を天に送られました鈴木真紀子姉妹、ご家族、ご親族の皆様のうちに、また北九州シオン教会の皆様の上に、主からの深いお慰めがありますようにお願いをいたします。この礼拝を通して、キリストの体なる教会の交わりの中で、福音の豊かさ、神の国の豊かさをどうか味わわせてくださいますようお願いいたします。大切なペンテコステの節目を、その恵みを味わい、教えられていくことができますようにお祈りいたします。主ご自身がお語りくださって、この週の初めに私たちに必要な糧をお与えください。待ち望んで、主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。この使徒の働きは、ルカの福音書の著者、ルカによって、その続きとして、教会の誕生や使徒たちの働き、福音宣教の広がりについて記されたものです。その序文である一節二節を経て、本日のテキストの三節に入ります。まず復活された後に、イエス様が弟子たちの前に40日間現れて、神の国のことを語られたと三節にあります。数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きておられることを人たちに示されたとあります。確かな、疑問の余地のない、もう絶対に正しい証拠を持ってご自分が生きているということを示されたのでした。今日のテキストの8節までのその次の9節には、イエス様が天に昇られたことが記されております。昇天ですね。天に昇られた記事があります。キリスト教の暦では昇天日というのはイースターの40日後にあたります。しかし、この初期の使徒のメッセージにおいて、この復活から40日後の昇天、2つとも含んで、このキリストの高く上げられる高揚とみなし、一つの復活から昇天までを一つの継続的なこととして考えられております。4節以降の会話では、そのイエス様のこの現れられた、まあ権限とも言われますけれども、その現れの中でなされた一つの会話だったことでしょう。4節に、一緒に人たちと一緒にいるとき、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさいと。一緒にいるときという言葉、客中にもですね、新改訳2017年の客中にも、あるいは食事を共にしていると記されておりますが、この一緒にいるという言葉が、食事を共にしているとも訳せる言葉で、そう訳す方がまあ良いというふうに考える学者もいます。イエス様は語られたわけです。父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けましたが、あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるからです。父の約束、それは父がなさった約束、聖霊が与えられる、聖霊のバプテスマを授けられる、その約束です。昨年の3月の9日の礼拝でマルコの福音書1章が開かれたのですが、その中でこの 水のバプテスマ、聖霊のバプテスマのこと、ヨハネが授けたバプテスマとこの聖霊のバプテスマのことが語られております。水でのバプテスマというのは悔い改めのバプテスマとも言われます。この預言者ヨハネが述べ伝えていたのは罪の許しのバプテスマ、心の中で悔い改めたことを外に明かししていく。悔い改めは心の変化、そして神に従う生活をしていくというものです。決心して方向転換をして、 神に立ち返った生活をする、そのことをこう表すバプテスマ。この水のバプテスマは来るべき神の国への備えという性格を持ったものでした。聖霊によるバプテスマを授けられるとは、聖霊が下り聖霊の中に置かれるようになるということです。聖霊のバプテスマ、そのことによって弟子たちが新しく作り変えられ、福音を宣教する力が与えられる。その聖霊のバプテスマの約束はその約束でありました。これは祝福でもあります。この聖霊によるバプテスマを授けられるまではエルサレムから離れないようにとイエス様が命じられたのでした。6節を見ます。人たちが尋ねました。そこで人たちは一緒に集まったとき、イエスに尋ねた。主よ、イスラエルのために国を再興してくださるのはこの時なのですか。彼らは聖霊のバプテスマという約束を聞いて、今こそイスラエル王国の復興を果たすべき時なのかということを尋ねたのでした。これはユダヤ人たちが根強く持っていた考えです。メシアというのはイスラエルをローマ支配から自由にする勝利者として期待されていました。弟子たちは依然として神の国が地上に来ることを願っていました。イスラエル民族は独立し、神の国が地上に実現するというこの願望を持っていたのです。イエス様がイスラエルをローマの支配から自由にし、彼らの王になってくれることを望んだのでした。まだイエス様が昇天される前でしたから、イエス様がやがて昇天されるという事態も予想していなかったことでしょう。イエス様は答えられました。7節、いつとかどんな時とかということはあなた方の知るところではありません。それは父がご自分の権威を持って定めておられることです。父がご自分の権威を持って、権威、選択権とも訳される言葉なんですが、定めておられるというのはもう神様が定める、確定させるということです。父なる神様にはこの世界の救いについての計画があった。それは父が持っておられることとイエス様は答えたのでした。そして聖霊が望んだ時に起きることが語られています。8節、今日の中心の聖句となる言葉です。しかし聖霊があなた方の上に臨む時、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。イエス様が語られた神の国というのは、最終的には新しい天新しい地となりますけれども、信じる者の人生の中に確立されるこう霊的な神の国、神のご支配のことです。神様のご臨在とその力が聖霊という形で信者のうちに内住をするわけです。先ほど申した昨年3月に開かれたマルコの福音書の一章、その中にもありましたが、イエス様ご自身がバプテスマをヨハネから受けられた際に、イエス様には聖霊が注がれて、イエス様は福音宣教の働き、交渉外に入られました。人たちがこの聖霊を受けて、そして歩んでいくようになったように、私たちも同じ聖霊を受けることによって主の御業に当たる、主の御業に励むものとされるのです。聖霊の働きについて聖書のいろんなところに記されておりますが、一つの本、聖書教理ハンドブックという本があるのですが、その本では聖霊の働きを10あると整理をしています。 10、簡潔に申し上げますが、一つ目は聖霊はキリストを高めるということです。キリストを高める、まあ、別の言葉で言えばキリストを指し示すとも言えると思います。この方がキリストなのだということを示してくださる、気づかせてくださるのが聖霊です。2番目、聖霊は人間に罪を認めさせる。3番目、聖霊は人間を新生させる、新しく生まれさせる。4番目、聖霊は神の民の中に宿られる。神の民の中に宿られる。5番目、聖霊は信者に証印を押す、まあ、証印というのはもう約束ですね、神様のものですという印、それが聖霊によって与えられる。6番目、聖霊は神の民を導いてくださる聖霊。7番目、聖霊は信者が礼拝をするように促す。私たちが礼拝を捧げる、礼拝を捧げようという思い、それも聖霊によって与えられるのだということです。8番目、聖霊は証しする力を与える。これがまさにこの8節とこのつながってくるわけであります。そして9番目は、聖霊は神の言葉が教えていることを人間が味わい理解し識別することができるようにする。神の言葉が何を言ってるのかを味わって理解できるようになる、それが聖霊の働きだというのです。神学の言葉では聖霊による照明ということが言われます。照らす、明るいという、聖霊がこう示してくださる、そして御言葉を理解して識別することができるようにしてくださるのです。そして10番目、聖霊は信者の死ぬべき体を生き返らせる。この聖書教理ハンドブックという本では10の働きに整理をしております。イエス様ご自身が福音書で聖霊についてもう言及をされています。ヨハネの福音書の14章では聖霊のことをもう一人の助け主、真理の御霊として紹介をされています。もう一人の助け主が来るというふうに語っておられます。ヨハネ16章では、真理の御霊が来るとあなた方をすべての真理に導いてくださる、御霊は私の栄光を表す、御霊が私のものを受けてあなた方に伝えるとイエス様は語られます。本日のこのテキストと特に関係があるのが、先ほどの10の中で言えば8番目の聖霊は証しをする力を与えるというものです。この8節にもありますが、力を受けますと、力というのは能力とも実力とも訳される言葉です。この力は勇気や大胆さ、確信、洞察力、能力、権威を含むものです。この神の国の働きを進めていく上で、この使命を実行していくために、これらのものは全部この人たちには必要だったものでありました。主の働きを進めていくときに、彼らの身分というのは商人であるとここで語られています。商人となります。商人という言葉、新約聖書の前から旧約聖書においてもイザヤ書などに出てきている言葉です。聖書学者のバークレーは商人の特徴として3つ挙げます。商人、まず1つ目は、商人というのは私たちはこれが真実だと分かるという人だということです。商人というのは私はそう思うとか私はそう考える ということではなくて、はっきりとそれをもう体験して、私はそれが真実だと分かる、それを知っているという人だ。これが聖人の特徴の一つ目。二つ目は、聖人は言葉によってではなく行為によって証しする人とバークレーは言います。言葉によってではなくというか、言葉によってだけではないと言った方が良いかと思いますけれども、言葉でも証しはされるわけですから、言葉だけではなくて行為、行いにおいても証しをする人なんだ。そして特徴の3つ目は、聖人は殉教者である。それが特徴だと言います。この聖人という言葉、元の言葉は殉教者とも訳される言葉なのです。聖人というのは、いつでも殉教者になる心構えをしている人、つまりそれはどんな犠牲を払ってでも主に忠誠を貫く人、それが聖人の特徴だというふうにこう言うのです。すごくこう、とてもすごいことで、崇高なことで、こう自分には無理だっていうふうに思ってしまうようなことでありますが、これも聖霊が望むときにされるこの聖人、その特徴として挙げられていることです。弟子たちは聖霊を注がれることによって、自分たちが実際に経験した事実、それをそのまま語り伝えていきます。彼らの宣教というのは、キリストの生涯、特にその死と十字架の死と復活によって神の国が到来した、このことを証言していくということです。これが福音宣教であって、この福音宣教によって神の国が広められていきます。イエス様は彼らが派遣されていく範囲についても語っておられます。エルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまでとあります。この使徒の働き、全部で28章ありますが、ちょうどこのこう該当するこの地域というのが、1章から7章がエルサレムであり、8章から9章がユダヤとサマリア、そして10章から最後まではこうカイザリアであったり、こう宣教旅行で回っていく地域であり、そして最後ローマとなっていき、当時においてはもう世界のこの世界全体、世界の果てまでというふうになっていて、このイエス様が言われたこととその使徒の働きの展開がこう重なっているわけです。使徒の働きは宣教の歴史の序章であって、この働きは今日2000年以上を経て今日まで続いています。ここに始まったこの聖霊の働き、宣教の働きが全世界へと広がり、この今日ここに生きる私たちの教会にまで及んでいるのです。このような聖人となる、聖霊が望むとき聖人となる、力を受ける、この言葉を聞いた人たちは、聖霊が降臨するのを喜んで信頼して待ちました。待っていました。それは今日のテキストの先になりますけれども、一章の14節を見ますとこうあります。彼らは皆、女たちとイエスの母マリア、およびイエスの兄弟たちとともに、いつも心を一つにして祈っていた。祈って待っていたのです。そしてペンテコステの日にこの約束が成就し、教会が誕生して、聖霊による宣教、主の力による宣教が始まったのでした。聖霊の働きといいますと、こう身近に覚える方、実感を持って思う方もいらっしゃれば、どこかなんか遠いことのように思われる方もいらっしゃるかもしれません。しかし明らかに信じる私たちにも望んでいることです。この聖霊の働き、聖霊の力を受けていく、そのためにどうしたらよいか、この人たちがしたように信頼をして待つ、そして主により頼むことです。 主がなしてくださる技ですが、私たちがすることはこのお方に信頼をして待ち、より頼むということです。信じる者に等しく望んでくださる聖霊、私たちの目をキリストに向けさせてくださる、キリストを高め、キリストを示してくださる、そして知恵を与えてくださって、証しをする力を与えてくださる聖霊です。その聖霊の働きは、実はこのチャペルの、私たちのキリストの体である教会の交わりの中でも聖霊の働きに実は満ちているのです。私が信仰を持った初期に恩師の牧師が説教の中で語っていたことで、とても印象深かったことがあります。その先生がある、この教会が属する教団の働きについて、なんか重大なことがありまして、お祈りをしていた。そしてお祈りをしていたら、ある一つのこう方向性で物事が進んでいたんだけれども、その先生がお祈りをする中で何か違和感を覚えたのでしょう。この導きは違うというふうに思って、その違うと思うことをその教団に提言をして、そしてこの対応がですね、変わっていた。その祈っていく中で何か違和感があったり違うということも気づかせてくださる方なのかと、この信仰を持って間もなかった頃でありますけれども、とても印象深く思ったことでありました。私たちの交わりの中にも聖霊の導きの証は実は満ちていると思います。神様が日常生活の中で与えてくださる言葉、気づき、なしてくださる技、実はそこには聖霊の働きの証が満ちていることを思うのです。その方に気づかせていただき、この人たちが待ち望んで受けた聖霊、私たちにも望んでいる聖霊、このお方により、より頼んで共に歩んでまいりたいと思います。お祈りをいたします。恵み控え天の父なる神様、お言葉を感謝いたします。聖霊があなた方のように臨むとき、あなた方は力を受けますと、私の証人となりますと、神様、このお言葉が真実であることを覚えてありがとうございます。どうかこのお言葉に立ち、そして主に信頼をして、本当にこの聖霊の力をいただいて、使わされている場所において、この良き訪れを伝えていくことができるように、主の力によって成していくことができるようにお助けください。感謝して主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
先生、メッセージのお取り付けありがとうございました。それではこのメッセージに対する応答として、静まりの時を持ちます。お祈りのひとときといたしましょう。賛美、神様からのメッセージの応答として、教会福音賛美歌173番、173番。 聖霊は天よりを賛美しましょう。どうぞご起立ください。